ヨシェルの会にお越しくださいましてありがとうございます。皆様と共に聖書探求の旅、聖書に秘められている宝探しに旅立ちましょう。聖書は66巻の書、旧約聖書39書と新約聖書27書から成り立っています。3×27=66と覚えていただくことができます。異なった4つ以上の言語、ヘブル語、ギリシャ語、アラム語、ラテン語で1600年もの長期にわたって書かれている書物です。およそ40人の著者によって見事な一貫性で書き上げられており、驚くべき永遠の真理の書です。最初の書は創世記、最後の書はヨハネの黙示録。創世記の神の天地創造に始まり、ヨハネの黙示録の新しい天地創造、新しい神の都の到来で完結しています。ヨハネの黙示録がなければ聖書は完結しないのです。ですから聖書は最初の創世記から最後の黙示録まで全て読む必要があります。神の人間救済のための過去、現在、未来に及ぶイエス・キリストを通しての贖いのご計画を、神が霊感を与えられた著者を通して預言的に表された人間史にご介入しておられる生ける神の愛の語りかけ、神の言葉、これが聖書です。聖書はこのように神の霊感によって書かれた神ご自身の書です。啓示を受け筆者に携わった者たちは人間ですが、表された書自体は神の書、神の言葉です。ですからそこには人間が生きるに必要なすべての知恵と力、確かな指針、助言が秘められています。それを汲み出して活用するのは私たち一人一人の仕事です。すぐな心というヘブル語に基づいて名付けられた、すぐな心で聖書に取り組む者たちの群れ、ヨシェルの会では、聖書の学びを通して唯一真の神のメッセージに耳を傾け、この混乱、動乱の時代に確かな拠り所を得ていきたいと思っています。それでは早速聖書に取り組んでいくことにしましょう。お手元の資料の2ページ目をご覧ください。聖書は神の人類救済の人間史、人類救済、人類の贖いの人間史です。聖書が証しする神は天地の創造者、人間史の支配者、預言能力のある唯一の方、奇跡癒し主、人類の裁き主、人間を贖い究極的な救い、とこしえの命へと導かれる方です。ここに9つの項目で聖書の構成、いろんな原則を書き上げてみました。これからヨシェルの会ではこれら9つの項目のどれかを学んでいくことになります。時には2つ3つ以上の項目が重複することもあります。そしてこの項目別になっていますが、この項目自体が互いに重なり合っているところもあるわけです。まず1つ目の項目ですが、聖書のデザインの一貫性、これは驚くべきものがあります。被造物すべてに神の秩序、原則が反映されています。人間も被造物の中に入るわけです。自然界の被造物に見られる法則、たくさん いろんな法則がありますが、その中でおそらく皆さんがご存知なのはフィボナッチ数列です。このフィボナッチ数列っていうのは黄金比という形で、皆様がご存知だと思いますけれども、人が一番この見やすい、形、近似ですね、縦と横の長さの比、それがこのフィボナッチ数列に従っているわけです。ですから自然界のいろいろなものを見ていきますと、この黄金比、黄金核で作られているものが多いということです。人は神の似姿に似せて作られたわけですから、神が美しいと思われたその日がやはり人間にも美しいと見えるようです。人間はそのように人間が作り上げたものの中に自然界のこの美しい日ですね、それを反映しているということになるわけです。ひまわりとか松ぼっくりとかそういったところにこの日がすべて反映されているということは、これらを作られた方が一人の方である、その方のデザインがすべての被造物に反映されているということを証明しているわけです。さて二つ目は、聖書は非常にダイナミックに構成されている書物です。多角的、立体構造、これが聖書の特徴です。言葉を変えれば、これは神の視点から聖書を見るときにそのように見えてくるということが言えるわけです。そしてこの聖書は全てが究極的に人類の救い主イエス・キリストに焦点を置いて構成、記されているものです。全聖書はこのイエス・キリストを証ししているということが言われます。そして実際66章すべてにイエス・キリストがどこかで登場するわけです。イエス・キリストが紀元、1年ですね、紀元、そうですね、1年頃お生まれになった、2年頃ですね、紀元前2年頃にお生まれになった。それ以降この地上の人間はこのイエス・キリストを実際に目にして見ているわけですけれども、このイエス・キリストが地上に現れる前に、すでにこの聖書の中にはイエス・キリストが反映されているという驚くべきことが聖書にはあるわけです。聖書のすべての記述、支えで無関係と思われるようなすべてのことが、キリストとの関連で大きな意義を帯びてくるわけです。このことは、やはり背後にデザイナー、神がおられるということの証拠になると思います。三つ目は、聖書は古代ヘブル史、イスラエル史を通して記された正確な人間史であるということです。科学、考古学、世俗の歴史書による裏付けがなされたり、時代考証をすることができます。そのように聖書自体に記されていることは、他のこの世のいろいろなものからはものを通しても立証されるということになるわけです。聖書を学ぶ者は、過去、これは聖書の史実ですね、過去史実を学び、そして現在を見分け、未来を見通す洞察力を持つことができると言えます。ですから聖書を学ぶことを通して、今をどのように生き、そして未来に向かってどのような備えをしていけばよいのか、そういったことも学ぶことができるということが言えます。4番目は、聖書自体が成就を証しする真の神の預言、これが聖書であると言えるわけです。つまり聖書は 聖書自体を解釈しています。聖書の中に記されている預言は、その後その預言が成就したということも聖書の中に書かれているわけです。ですから神の約束の確かさをこの聖書、もう完成した書物である聖書の中にも見ていくことができるわけです。約束、そして成就の確かさ、こういったことを聖書を通して確認していくとき、神ご自身の言葉にいかに神が真実であられるか、そのことがわかるわけです。そして今日イスラエル国家が存在しますが、イスラエル国家は1948年5月14日国連の承認のもとで、存在が許されたわけですが、このイスラエル国家が1900年近くも、不在であった、その国家がいきなり誕生したということは、このイスラエル国家の存在自体が神が予言されたことですから、約束されたことですから、神ご自身の存在を立証することにもなるわけです。1900年近くも経ってこの国家が復興したわけですね。ということは、神の予言がいかに正しいか、つまり神ご自身が存在しておられるということを立証しています。5つ目は、もし聖書の予言が過去 100% 成就したのであれば、いかに聖書の信憑性が明らかであるか、つまりこれから起こる未来予言に関してもその確かさを約束するものである、その信憑性を約束するものであるということが言えるわけです。ということは、未来に関する予言が聖書にはたくさん含まれていますから、未来の確かな希望を聖書を通して持つことができるということになります。聖書は近未来、遠未来予言の宝庫です。6番目は、究極的に立証されるのが聖書に記されている神の言葉であるということです。すべての神の言葉は究極的に立証されます。有史以前の出来事に関して、有史以前の出来事といいますと、天地創造に始まり、ノアの世界的大洪水、そういった私たちの時代ではない、その以前に起こった人間の出来事ですね。これが今いろんな形で立証されてきているわけです。医科学、工学、考古学、コンピューター工学など、そういったものを通して、この神の働き、有史以前の出来事、これが立証されてきています。このように究極的に聖書に記されている神の言葉はすべて立証されることになるわけです。人の DNA とか恐竜など、いろんな最新成果、研究の成果が続々と報道されますけれども、これらはすべて聖書の主張を裏付けているのです。聖書には人というものが神の言葉によって作られたということが強調されています。今日人を構成するものは DNA という情報網です。ですから聖書は科学的な表現法ではないのですけれども、実際に科学的なことを語っているということが言えます。そして8月の終わりには、恐竜、いろんな恐竜が存在したということが言われています。しかし今までは、この海に生息する恐竜というものの証拠はなかったわけですね。しかし海に生息した 恐竜、泳ぐことのできる恐竜ですね、そういったものが発見されたわけです。このことはすでに聖書に書かれています。聖書にはレビアタンという海に生息する、川に、湖に生息する怪獣のことが書かれています。つまりこのように聖書にすでに語られていることが今人間の学問を通して立証されてきているわけです。まだ聖書に記されていて立証されていないこともたくさんあります。それらは近いうちに急速に立証されていくことになるのではないかと思います。7番目に、聖書を読み進むときに大事な原則があるということを挙げておきました。最初に言及の原則というのがあります。これは旧新約両聖書の用語には一貫性があるということです。最初にある一つの言葉が出てきたら、その言葉の定義は聖書のすべてにおいて共通であるということが言えるわけです。その後が最初に登場する文脈がその意味を定義します。今日は創世記からアブラハムがイサクを捧げるアケダーの出来事を学びますけれども、そこに登場する独り言とか愛とかという言葉があるわけですけれども、その文脈がその意味を定義します。ですから聖書を読み進んでいくときに、その最初に登場した文脈でその言葉がどのように定義されたか、それが全部最後まで反映されるということになります。そうしますと聖書は一貫して最初から最後まで矛盾なく読み進んでいくことができるわけです。8番目は雛形余計という形で挙げておきましたけれども、これは予言的にいろいろな出来事が前もって示されているということです。雛形余計というのは本物がこれから登場するわけですけれども、その本物の写しとして、未来に起こる 本物の出来事、その写し影として、最初に出てくる、これは1回だけではなく何回も出てくるわけですけれども、そして最終的にその雛形が本物として登場するということになります。そのような雛形余計というのはヘブル語聖書の中にはずいぶんたくさんあります。そして本物というのはイエス・キリストということですから、イエス・キリストの雛形余計というものがヘブル語聖書の中にはずいぶんたくさんあるということに気づかれると思います。もちろんそれ以外の聖霊なる神の雛形余計というのも聖書の中に反映されているわけです。今日学ぶ創世記22章1節から19節のアケダーの出来事にはこの雛形余計がたくさんあります。最後9つ目は、一貫して同じ目的用途のためにある場所ある時が繰り返し用いられているというそういう原則があります。聖書の中で登場するある場所あるいはその数字ですね、そういったものが同じ目的で何度も何度も登場するということになるわけです。例えばメギドの丘、メギドの平原といわれるハルマゲドンですけれども、ハルマゲドンというのは終末末期の決戦場とみなされている場所です。その場所が何度も何度も戦場として聖書の中には登場するわけです。ここに挙げた原則構成以外にも他にもたくさんいろいろな文学的な習字法などあります。この等距離文字列 ELS、これは この聖書の暗号として脚光を浴びたあの聖書の表面の背後にヘブル語に暗号が入れられているというものですね。驚くべき暗号たくさん入れられています。これが等距離文字列です。この暗号に関してはいろんな意見がありまして、これを未来占いの形で読み取ろうとしますと、その時点からすべての暗号の効果が失われるという不思議なことが起こっています。発見した時点ではこれもこれも成就した、聖書にはすでにこのようなことが暗号の形で入っていたのだという後から、その暗号が確かめられたものに関しては確かにそこに暗号が入っています。ところがそこから今度は未来占いの目的で、聖書を用いようとして、ここにこういう暗号が入っているのできっとこうなるというふうに、予言をしたことに関しては全部外れているわけですね。この背後には生きた神が、そのように神の書である聖書が間違った目的に用いられないための、そのような神の守りというか、神がそういったものをすべて無にされるという働きがあることが明らかです。ということは、神がこの聖書に関して今も悪用されないように守って見守っておられるということが言えるようです。ヘブル語の習字法にはいろんな方法があります。キアズムなど文学的習字法いろいろありますけれども、そういったものも聖書の箇所に散りばめられています。そしてアルバム法、後出し法というのも、これも一つのヘブル語の暗号です。これはその聖書が書かれた時点でどうしてもその真実が一般の人に分かっては困る、あるいはその人について書かれている真実がその場では明らかになっては困るという時に、こういった暗号を用いて、それが直接には誰であるか分からないように記されている箇所がたくさんあります。このようにヘブル語の聖書自体の中に暗号が用いられています。それから数の秘術というゲマトリア、神は数学者であると言えます。神はいろんな数をそれぞれの目的において自由に操っておられます。そういった数の秘術も聖書の中には見られるわけです。このように聖書の奥深さ、深遠さ、魅力は尽きないものがあります。私たちがすぐな心ヨシェルでこの聖書の御言葉に取り組んでいくとき、必ず多くの宝を発見することができます。時は迫っています。創造から約束されている新しい創造までの時、この絵が一目瞭然に分かるように資料の1ページ目に、1ページ目の一番下にその絵を挙げておきましたけれども、今私たちはもう終末の末期に向かって、もう末期に入っていると言えるわけですけれども、あとどれぐらいでこの神の約束された人間の贖いの歴史、それが成就するのか、そのような時期に私たちは差し掛かっております。私たちの現在地がここに示されています。主の再臨が非常に近い時期に私たちは生きているということが言えるわけです。それでは今日は、創世記の22章の1節から19節に記されているアケダーの出来事を学んでいきたいと思います。創世記22章の1節から19節をお読みいたします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼に、 アブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけていった。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所は遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、すると彼は、なんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人をさえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人を惜しまなかったから。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。このアケダの出来事はキリスト教会でもよく知られている箇所です。しかしこの箇所を注意深く読んでいきますと、今まで見えて表面的には見えてこなかったいろいろなことが浮き彫りにされてきます。雛形の代表ともいえるのがこの出来事です。アケダーというのはヘブル語でアブラハムが息子イサクを捧げる出来事に対して用いられています。 ヘブル語で縛るというのがこの意味なんですけれども、縛るということからこの出来事、アケダーはアブラハムが息子イサクを捧げるために縛ったということになったわけですね。神はここでアブラハムに非常に不可解な要求をされたわけです。生ける誠の神、命を尊ぶ神が息子イサクを生贄として捧げなさいということを命じられたわけですね。神がそのようなと考えられないような要求をされるということの背後には何か深い意味があるということが言えます。神はここでアブラハムにモリアの地に行きなさい、そして一つの山の上でイサクを捧げなさいと命じられました。神が幼児犠牲を容認されるということであるのか、非常に不思議な箇所です。この章に至るまでアブラハムは人生のさまざまな問題を通していろんな教訓を学んできたわけです。そして神に忠実なしもべとして神に認められていました。ですからアブラハムはこのような突飛もないご命令を聞くやすぐに翌朝早く起きて行動に移ります。二節のところを見ていただきますと、ここでは4人のものですね。2節、3節ですね。3節では、アブラハムとイサクと、そして2人の若い者が一緒に、モリアの地に行きます。ですから、4人の者がモリアの地に出かけたということが明らかです。モリアの地というのは、山がちな地で、いくつも峠のある、山です。そのうちの一つの山で生贄を捧げなさいということを神は命じられたわけです。このモリアの地、生贄を捧げる場所に行くまでに3日かかったということが4節のところに書かれています。4という数と3という数がここで登場するわけですけれども、こういった何でもない数字が実は大きな意味を持つわけです。アブラハムは山のふもとに来ました。そこで2人の若者に、私と子供は戻ってくると言い残して、イサクと2人でこのモリアの山の山頂に向かって登っていったというのがこの5節以降のところですね。ここでアブラハムは、私と子供は戻ってくるとはっきり言っています。つまりイサクを捧げに山に登っていくはずですけれども、アブラハムの頭の中には必ず神が何らかの形で生贄を捧げてくださる、だから自分と子供2人が戻ってくるという信仰表明をここでしているわけですね。で、アブラハムにはもう一人の息子の長男イシュマエルがいます。イサクより14年前に生まれた息子です。しかし神はこのイシュマエルをアブラハムの独り子とはみなしていないのです。神がいつもアブラハムに語られたとき、イサクがアブラハムの最初の子、一人子ということになります。神の視点から見たときに、アブラハムが人間的な思いで、神の約束を実現させようと思って、ハガルとの間に、生まれたこのイシュマエルですね。このイシュマエルは確かにアブラハムの長男なのですが、神のご計画の中には入っていないというのがこの聖書が 取っている立場です。神はイサクをあなたの愛している一人子と表現しておられます。2節のところですね。あなたの愛している一人子で、ここに愛するという言葉が出てきます。そして一人子という言葉が出てくるわけです。つまり最初に説明をしました、最初に言及の原則7番目ですね。それに従えば愛するという意味が、父親が一番大事なものを犠牲にするということである、これが愛するということの定義であるということがわかるわけですね。昨今では愛するという言葉が随分違った意味で語られていますけれども、聖書の愛するという意味は犠牲の愛です。一番大事なものを捧げる、これが愛として定義されているわけです。で、この定義は全聖書に一貫しています。ですから他の聖書の箇所に愛が出てくるとすれば、その愛の定義は犠牲の愛ということになります。結婚するということが愛の、愛によって結婚するとすれば、それは犠牲の愛、取るに足らないものに対する愛の行為、これが結婚であるということになるわけですから、巷で言われている愛とは随分違ってくるわけですね。そして神はイサクをアブラハムの一人子とはっきり語っておられます。さて、二人は目指す一つの山の頂上ですね、に向かって歩いていくわけです。そこでイサクが質問します。全焼の生贄がどこにあるのかということですね。二人は黙々と山に登っていくわけですけれども、全焼の生贄がないわけです。その質問に対して神が備えてくださるというふうにアブラハムは答えています。八節のところです。神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださる。つまりここで語られているのは、神ご自身が備えられる生贄のみが身代わりとなるということですね。全焼の生贄を捧げる、時に生贄となるものは神が認められるものであるということです。神が備えられるものだけが受け入れられる、生贄となるということです。これは非常に大事なことです。つまりもし、後世イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとして死んでくださったとすれば、イエス・キリストだけが神に受け入れられる身代わりとなるということになるわけです。それ以外のものを異端の者たちの間では幼児犠牲というのが当たり前のように行われていたわけですけれども、そういったものは神が容認されないわけですから、全く意味のない、人殺しになるということですね。しかしイエス・キリストが神が備えられた生贄であれば、それのみが本物の身代わりになるということですね。で、実際このアケダフの出来事から1900年後に、父なる神が愛している一人子イエス・キリストを生贄の子羊として人類の罪の身代わりにされたという出来事、これが十字架の出来事になるわけです。そのことが起こったわけですね。父なる神の愛している一人子イエス・キリスト、これが愛するという意味、そして一人子という意味がすでにこのアケダフの出来事で定義されているわけです。同じ定義の下で、父なる神がご自分の愛している一人子を捧げてくださった、犠牲の、父なる神の犠牲の愛によって私たち罪人がイエス・キリストを通して救われるということになるわけです。で、生贄というのは実はここで、 登場するわけですけれども、この生贄はすでにアダムとエバが、最初の人類が罪を犯した最初の時点ですね、その時点で神が生贄を捧げることを通して罪を贖うという行為を繰り返すことを教えられたわけです。で、これは創世記の3章の21節を見ていただくと明らかですけれども、モーセの掟というのはこの文書の形で成文化されたので、ここにこの掟があるということが明らかですけれども、創世記の時点ではそのような文書の形では成文化されていませんが、神がすでに掟を教えておられたということはいろんなところから伺うことができるわけです。創世記の3章の21節を見ていただきますと、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださったということが書かれています。革の衣というのは、これは動物の毛皮のことですね。ということは、動物を殺さなければこの毛皮は与えられなかったわけです。彼らが罪を犯した後、神はアダムとエバに生贄の動物の血による罪の贖いを教えられたに違いないわけです。そしてこの残った毛皮の部分は自分たちの体を守るための衣として与えられたということになるわけです。で、この生贄、動物の血を流さなければ罪が贖われないということは、これはずっとこのアダムとエバの後、最初の子供が生まれますね。それがカインとアベルの出来事ですけれども、そのカインとアベルの出来事の中でも、この血を流す贖い、これが神によって受け入れられる供え物であるということが、4章のところを見ていただくと、そこにも書かれているわけです。律法はまだ成文化されていませんか、されていませんが、このような形で神は口述でこの掟を示されたということは明らかです。創世記の4章のところを見ますと、カインとアベルの話が出てきます。弟アベルは神が命じられたように動物を捧げたわけですね。生贄を捧げました。ところがカインの方は土を耕すものであったので、自分が耕して最高と思われるこの地の作物を主への捧げ物として備えたわけですね。しかし神はそれを受け入れられなかった。それは神のご命令ではなかったわけですね。アベルは神のご命令に従って動物の生贄の血による贖いをしたわけです。しかしカインはそれをしなかった。そこでカインの生贄がこの認められなかったということが書かれています。このようにすでに神は動物の生贄の動物の血による贖いということを教えられていたということが明らかです。これがレビ人による生贄制度としてモーセ五書などで詳しく書かれているものです。しかし、このレビ人による生贄制度、血を流すことによって罪が贖われるということは、これは一時的なもので究極的な罪の贖いではなかったということがだんだん明らかになってくるわけですね。そこで最終的には本物の生贄、罪の贖い、本物の生贄による罪の贖いが必要となるわけです。それが2000年前、キリストが十字架にかかってご自身を生贄として捧げてくださった、それが最初で最後の生贄となるということで、私たちは今このすでに主イエスキリストが生贄として死んでくださった、ご自分を捧げてくださったこの新約の時代に生きているわけです。ですからこの特権に預かることができる。つまりイエス・キリストが私たちの罪のためにしてくださったことを信じる信仰によって罪が贖われる、その時代に生きているということになるわけです。旧約の時代に生きた人たちはまだこの最終的な 生贄が捧げられていなかったので、毎年毎年この動物犠牲の儀式を行ったわけですね。そして一年の罪を大祭司を通して贖っていくということを繰り返したわけです。しかし今の時代はもうそれを繰り返す必要はないわけです。すでに究極的な生贄が捧げられ、神はそれを認めてくださった。ですからそのことを信じる信仰によって、信じる者はすべて、救われるという道が開かれたわけです。さて、アケダーの出来事に戻りますけれども、このアブラハムとイサクが山を登っていくとき、6節を見ていただきますと、全焼の生贄のための焚き木を背負ったのがイサクであるということが書かれています。よくイサクは幼子、まだ幼稚園ぐらいの本当に何もわからない子供として描かれていますけれども、実はそれは間違いです。ここで全焼の生贄のための焚き木を背負うということが、これは年老いたアブラハムにはできなかったので、壮年期に達していたイサクが背負うことになったわけですね。ということはイサクは幼児ではありません。この生贄、人一人を焼く生贄の量というのはすごい量です。おそらく生木を焼くということがいかに難しいかということをご存知の方は気づいておられると思いますけれども、この時代はチャコールなど、この火をつけるものがないわけですね。ですから生木を燃やし、その上に、この生贄を捧げることになります。そのために必要なこの生木の量、焚き木の量は膨大なものになります。この膨大な量の焚き木を背負って山を登っていくということは幼児にできることではありません。ですから30歳の壮年期にすでに達していたイサクが同意のもとで、父親の信仰に従って山を登ったということが言えるわけです。つまり一緒に進んでいくイサク、この2人は一緒にという6節の言葉ですね。これは同意してという意味がヘブル語にはあるわけです。ですからただ2人が並んでいったというのではなく、2人が同意して、神がアブラハムに命じられたことに同意して、イサクはそれに従ったということになります。従順に父の指示に従い、そして父が信じている神の御旨に従ったというのがこのイサクの行為ということになるわけです。そしてこの膨大な非常に重い焚き木を背負って黙々と自分を犠牲にする山の頂上に向かって登っていくという姿は、実は十字架を背負ってゴルゴダの丘に向かわれたイエス・キリストのお姿の雛形になっています。イエス・キリストはゴルゴダの丘にすでに柱が建てられている、その柱に横木を置くことによって、十字架、十字の形になるわけですけれども、その横木を背負って、大変疲れて眠る時間もなく、この裁判に引き回されて、そして鞭打たれ、傷を負い、大変疲れている状態で横木を背負って坂を登って行かれたわけです。その姿がこの今イサクが大変重い生贄のための木を背負って山に向かって登っていく姿に重複するわけですね。つまり雛形ということになるわけです。このイサクが青年であるということは、これは聖書のこの22章の前後を見ていただきますと、このことも明らかになってきます。このことは明らかになります。ユダヤ教ではイサクは30歳の壮年というふうに見なしています。そしてこの聖書を聖書の記述を用いて、そしてアラーの神の啓示だとして記したコランを見ますと、コランでもイサクは30歳の壮年というふうになっています。 イサクとアブラハムは物事を対等に考え相談できる年齢、そしてコランではここは非常に霊的な解釈になっています。むしろこの聖書のこの生身の人間を捧げるということをある意味でこの侮るような形で、ここでは霊的な意味でアブラハムとイサクは神の御旨を理解した、そしてお互いに同意をして、というその同意をしたその姿勢を神が良しとして生贄を備えたということに書き換えられています。まあ、書き換えられるというよりも、この箇所の説明はそのようになっているということですね。もちろんイサクという名前はイシュマエルに置き換えられているわけです。イスラム教にとってはイサクは次男です。長男は、イシュマエルですね。ですからイシュマエルとこのアブラハムが相談をして、そして神の御旨を受け入れる決意をした、その決意に対して神がこの良しとみなされ、そして生贄を備えてくださったということになっているわけです。そしてこのコランではこのイシュマエルがアブラハムの一人子であるということは14年間イサクがいなかったので明らかであるということを非常に強調しているわけですね。しかしイサクは14年後に生まれたわけですから、イサクがアブラハムの、長子一人子であった一人子であった時期は一度もないということで、むしろ聖書の語っていることを、非常に侮っています。そのようなことは誰が考えてもありえないではないか。それなのに聖書はイサクを一人子として語っている。これはおかしい。アラブ人の祖であるイシュマエルこそアブラハムの長子で、そして一人子であるという解釈になっているわけです。で、このアケダンの出来事22章は、この出来事はイサクが生まれてからサラが死ぬまでの37年間のうちに起こった出来事ということになります。サラが亡くなるまでの37年間ということは、イサクは37歳に非常に近い年齢であったということが言えるわけですね。で、22章の一節のところにはしばらくの時を経てという表現があります。ですからモリアムの山での出来事というのはイサクが壮年近くになって起こったことというのが、こういった言葉からもわかるわけです。そして21章の終わりのところでは、アブラハムが長い間ペリシテ人の地に住んでいたという表現があります。長い間ペリシテ人の地に住んでいた、そしてこの22章の出来事があって、そしてその後23章はサラの死なんですね、のことが書かれています。ということはもうこれはサラの死が非常に近いイサクが37歳近くになってからの出来事というふうに考えることができます。ただ22章の終わりのところではイサクがしばらく旅に出ているわけですね。そして戻ってきて、その時にサラの死を知るということで、まあ、30を超えて37に至るまでの出来事であるということは、この聖書の記述からも明らかということが言えます。で、ユダヤ教では、まあ、そのようにイサクは30歳の壮年というふうに見なしています。もしイサクが30歳以上の壮年であれば、イエス・キリストが十字架上で亡くなられたのは30歳、代の壮年期ということですから、ひな形としてぴったり合うわけですね。で、ユダヤ教というのはもともとあの十字架上で亡くなられた、ナザレ人イエス・キリストを、彼らのメシアとは認めていないので、ユダヤ教が無理にこのひな形になるように辻褄を合わせるということはありえないことです。ですからユダヤ教がこのキリストのひな形にするためにイサクを30代の壮年としたということはまず考えられないわけですね。もしキリスト教であればそのようなことがあり得るかもしれないのですが、でもむしろキリスト教ではなくユダヤ教が 遺作を30代の壮年というふうに見なしているわけです。誠の信仰に関して実節を見ますと、神が要求されたことをすべて捧げることであるということを知ることができます。そしてアブラハムはこのようにいよいよ遺作を捧げようと思ったときに、御使いがそれを止めるわけですね。そこで見なさいと、神が捧げくださった生贄がそこにあるということで、そこに目を移すことになります。で、そこに生贄が備えられていたということで、アブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けたわけです。神の山、主の山には備えがある、備えが与えられた、備えがあるという意味ですね。その他にもこれは神が取り計られるであろうという意味もあります。ですからいずれにせよアブラハムは予言的な洞察でこの場所に名前を付けたということになるわけです。神が取り計られる、神が備えてくださるということですね。で、もともとアブラハムは山に登っていく時、2人の若者たちに私とイサクは戻ってくるという信仰表明をしています。ですから神がきっと何か計らってくださるという信仰があったわけです。で、それと同時に、もしもイサクが生贄として神に捧げられたとしても、アブラハムには、例えば創世記15章のところで明らかに神からの約束が与えられているわけですね。それは子孫の約束です。イサクを通しての子孫の約束がすでに与えられています。ですから、そのことを覚えるなら、必ずイサクは死んだとしてもよみがえるに違いないという信仰があったということが言えるわけですね。ですから、いずれにせよ神は約束を成就される。ですから、イサクを通して子孫が与えられるということは、イサクを捧げた後にも神の、自分にはわからないけれども神の大いなる、計らいがあるという、その信仰で、この行動をすることができたというのが、ここの箇所になるわけです。このように、イサクは命を生贄として捧げることはなくなる、そういうことになるわけですけれども、ここで13節を見ていただきますと、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊という形で、お羊がどういう形の状態であったか、この今から生贄として捧げるお羊が、藪に角を引っ掛けて非常にもがいている。で、この生贄に捧げるお羊というのは、だいたい1歳前後の一番最盛期、一番元気の強い、元気の良い年齢であるということが言われています。ですから、なんとか自由になろうとしてもがけばもがくほど、藪というのは、これは茨ですから、茨がこの皮膚に食い込んで、そしてもう血まみれになっている状態ですね。角を藪に引っ掛けている一頭のお羊、これを描くとしたら、もう顔中血だらけになっている、お羊がそこにいた。しかし自由になれないわけですね。それが、全焼の生贄として、神から生贄が捧げられたので、それを捧げたということになるわけです。で、この姿は、イエス・キリストが十字架で死なれるときに、茨の冠を無理やりローマ兵によってかぶせられたということが書かれています。まさに藪に角を引っ掛けて、顔中血だらけにしているこのお羊の姿は、茨の冠をかぶせられて、血まみれの状態で、十字架にかかられたイエス・キリストそのものの雛形ということになるわけです。神を最後まで信頼し続けたアブラハムに対して、神は常しえの祝福の約束をされました。これが19節ですね。19節のところで、17節ですね。17節から18節のところに、あなたを大いに祝福するということが書かれています。そして18節、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるということが書かれています。つまり、このアブラハム の子を通して全ての人類の全てが祝福を受けるということです。これは神の御旨を受け入れる者、このイスラエルのイスラエルを通して神はそのような神を受け入れる者を祝福されるということがここで約束されているわけです。これが今日神がイスラエルを通しての、やはりこの今日もこの旧約の時代に語られたことというのは全て生きています。ですからイスラエルの民を通しての人類の祝福ということは、これは変わらない神の御旨ということが言えるわけです。イスラエルを神の民としてやはりこの信仰を維持していかなければ、支援していかなければいけないということになるわけです。こうして19節のところでアブラハムは若者たちのところに戻ります。ところがここでお気づきになると思いますが、アブラハムはイサクと共に戻ったとは書かれていないのです。若者たちのところに戻って3人がこの家にベールシェバに住み着いたということになります。4人が下山したのではないということは不思議なことです。つまりイサクへの言及がいつの間にかここでなくなっているわけですね。そしてその後、出来事は24章に飛ぶことになるわけですけれども、この続きですね。つまり下山した後、じゃあイサクはどうなったのかということですけれども、これは24章にその話の続きがあります。24章のところではアブラハムは年を重ねます。そしてもう老人になっていたので、このいよいよイサクを通しての子孫のことを考えなければいけないわけですね。そこでイサクの花嫁探しにアブラハムの郷里に行って、そこでふさわしい花嫁を探してきなさいということで、最年長のカレを使わすというのがここの箇所です。最年長のしもべですね。で、ここではしもべという表現が取られていますけれども、これは奴隷という意味ではありません。アブラハムにもし世継ぎがいない場合、アブラハムの財産所有物をすべて受け継ぐことになる相棒、同労者というのがこのしもべ、最年長のカレということになるわけです。ですから単なる奴隷ではないんですね。イサクの自分の息子イサクの花嫁探しにこの人が送られるということは、これは大変な重大な役目を担ってアブラハムの郷里に行くわけですから、アブラハムと同じような考え方をしているものでなければならないわけです。このしもべの名前はここでは記されていませんが、創世記の15章の2節のところにこのしもべの名前が出てきます。エリエゼルというのがこの最年長のカレの名前です。アブラハムの家の相続人候補ということですね。もしこの人一人しかいなければ、この人がアブラハムに子供がいない場合、全部の相続をすることになります。で、このエリエゼルというヘブル語の意味は助け主という意味なんですね。助け主と言いますと、ご存知のように真理の御霊聖霊は助け主として父なる神が人間この地に送ってくださる方なんですね。聖霊が父なる神が聖霊を使わせてくださると、キリストが弟子たちに語られた時に真理の御霊、それが助け主であるという形で語っておられます。ヨハネの福音書の中で14章の26節のところで助け主という形で出てきます。まさにこれがこのエリエゼルという意味になるわけです。つまりエリエゼルの役割というのは聖霊の働きのようです。ですからエリエゼルは後にこの地に使わされる 聖霊、地に送られる聖霊の雛形ということが言えるようですね。このエリエゼルはアブラハムの郷里に行きます。ナホルの町に行くわけです。そしてその町の井戸の傍らで花嫁候補であるリベカに会うことになります。そしてこのリベカとイサクが晴れて結婚ということがこの24章にかけて語られているわけですね。で、24章の62節以降ですね、にそのことがはっきりと語られているわけです。で、この間ですね、突然消えていたイサクが突然この62節以降で現れることになるわけです。その間一体イサクはどこに行っていたのかということになるわけですけれども、ここに聖書というのが神のデザインのもとで描かれているので、後に具体的に起こる出来事が前もって象徴的に語られているということが言えるわけです。ですからこのシナリオのこの完成編、完結編というのが後に起こるというふうに考えることができるわけですね。そのような目で見ていきますと非常に面白いことが浮かんできます。再び22章の19節のところに戻りますと、ここではあたかもイサクが消えてしまったかのようにイサクには言及されていないわけです。そして62節で花嫁リベカと出会うまでの間、どこかちょうどこの創世記で言いますと2章の間ですね、この書の編集から外されてしまったような状態で登場しないわけです。24章の62節によりますと、イサクはネゲブの地のラハイロイの井戸にいた、そこから帰ってきていたということで、いきなり、このラハイロイの井戸というのがここに出てくるわけです。ラハイロイの井戸というのは私を見る生ける方の井戸と、かつて、ハガルが語った言葉がこのラハイロイの井戸ということになるわけですね。ラハイロイの井戸のところで、ハガルは神から水が与えられて生き延びることができたという出来事が、創世記の16章、ずいぶん前に遡りますけれども、ちょうどイシュマエルを連れてハガルがもう死のうと思って荒野に出て、そしてもう水がなくなっていよいよ死に瀕した時ですね。その時に神が井戸を示してくださった、その井戸の水を飲むことを通して生きることになったということが書かれているわけですけれども、この井戸の名前がベール・ラハイ・ロイです。生ける神が与えてくださった命の井戸ということになるわけですね。命の井戸、あるいはこの時ハガルがビジョンを通してこの井戸を見た、そしてそこに井戸があったということで、ビジョンの井戸という意味もあります。命の井戸、命の泉、つまりイサクはこの命の井戸のある父の地にいたということになるわけです。命の井戸のある父の地、父の身元にいたということですね。非常に面白いですね。というのは、この出来事よりもはるかのうちに、イエス・キリストが十字架上でお亡くなりになるわけですね。そして亡くなられた後、昇天されます。昇天されて父の身元にしばらくおられるわけです。そして、再臨の時に死は戻ってこられるわけですけれども、再臨の時に戻ってこられる主は何をなさるのか。それは、主の花嫁である教会と結婚することになるわけですね。イエス・キリストのご降誕が初臨であれば、初臨で、イエス・キリストはこの世に、キリストを通しての信仰の道を開かれたわけですね。生きる道を示してくださった。そして、そのことが 信じるものすべての上に、そのことが起こる、そのためにはご自身が最後の生贄として捧げられなければならなかったわけです。そこでイエス・キリストは十字架上でお亡くなりになったわけです。その後父はイエス・キリストは父の身元天に戻られたわけです。でこの戻られた間というのはイエス・キリストを信じた者から見ますと、キリストから離れている時期になるわけですね。父の身元に帰られたイエス・キリストが戻ってきて、そしてこの教会と常しえに一つとなる、常しえにいつも主が教会と共に存在するようになられるまでの間、忠誠を保って主の再臨を待ち望むことになるわけですね。それがまさにこのイサクの状態ということになるわけです。イサクはしばらく父のもとに行って見えないわけですけれども、花嫁がその間に聖霊の働きによって備えられているわけです。そしてこの花嫁ディベカとの結婚というのが、このイサクが父の井戸、生ける命の井戸のある父の身元から帰ってきた時にリベカと出会って、そして結婚するということで、この雛形がまさにイエス・キリストの初臨から再臨にかけての出来事であるということが言えるわけです。で63節のところを見ますと、67節ですね、67節のところを見ますと、彼女は彼イサクは母の亡き後慰めを得たという言葉が書かれていますね。つまり、サラが亡くなった後非常に寂しい思いをしていた、そこに、イサクが与えられて、結婚ということになりますから、やはりイサクはかなり、この37に近い年齢になっていたということがわかるわけです。おそらくこの長い旅に出ている間にサラが亡くなったということが言えるわけですね。で この箇所を読みますと、後に起こる大きな出来事に向けて、デザイナーなる神が意識的綿密に、このアケダーの出来事、そしてその後のリベカとの結婚に至る出来事ですね、それを構成されたということが見えてくるようです。これは神がはるか後世に起こる偉大なる出来事、最高潮の出来事、これは花嫁キリストと、花婿キリストと花嫁教会との結婚ですね、この大イベントに向けてのこの雛形がここに描かれているということが言えるようです。キリストは花婿としてこの地上に戻ってこられ、教会、つまりイエス・キリストを信じる者たちの群れですね、その群れ、花嫁として結婚するということが書かれて、そのことはご自身が弟子たちに何度も何度も語られたことです。ですからキリストが戻ってこられるということは、信じる者たちの群れにとっては喜びですね。結婚式が行われるということになるわけです。イエス・キリストが地上におられたときに結婚されなかったのは、このような偉大なイベントが後に控えているからですね。キリストは言い名付けを残してこの地上に、今キリストを信じる群れがどんどん増えているわけですけれども、この花嫁は今言い名付けの状態ですね。ですから実際の結婚は再臨の主と出会うときにそれが実現するということになるわけです。これがこの創世記22章に語られている出来事ですけれども、このアケダーの出来事の起こった場所を見ていきますと、立体的に地形学的にこれを見ていきますと非常に面白いことが見えてきます。ここに地図を挙げておきましたので、それを見ていただくと分かりますけれども、モリアの地といわれるこの 山ですね、 この山にはいくつかの峠があります。ですから登って頂上に達し、そしてまた下って頂上に達しという尾根伝いに、このモリアの山というのは頂上に向かって南から北に存在しているわけです。これがモリアの地の地形です。アブラハムが行けと言われたのはこのモリアの地ということで、南から北に向かって、この捧げる場所に向かって、アブラハムとイサクが登っていったということになります。でこの山は、エルサレムのオリーブ山とシオンの山との間にある場所がこのモリアの地ということになります。東側がオリーブ山です。そして西にはシオンの山があります。オリーブ山の西にはキデロン峡谷があります。そしてシオンの山の東にはティロピオン峡谷があります。このキデロンとティロピオン峡谷とに挟まれた間がモリアの地ということになるわけです。南にはヒノム峡谷があります。ヒノムの谷ですね。そしてこのモリアの地に近づくにはベールシェバ南から来ますとヒノム峡谷の側から北に向かうことになるわけです。で山の尾根は南の海抜600メートルのところで始まります。そして北方に向けて次第に高くなっていくわけですね。でこの麓の場所というのは実はメルキゼデクの町と言われたシャレムです。メルキゼデク、創世記に登場します、祭司であり王であったものを、それがメルキゼデクですけれども、このメルキゼデクというのはイエス・キリストの雛形でもあるわけですね。祭司であり王であり預言者であるイエス・キリスト、このメルキゼデクが雛形になります。この町がシャレム、平和の町ですね。そこから山はだんだんと高くなっていくことになります。そしてダビデの町というのは、これはオフェルですね。ダビデの町がそのヒノム峡谷から少し北に行きますとダビデの町になります。後にはこのエルサレムと呼ばれる場所ということになるわけです。ダビデの町というのはエルサレムの旧市街地がいわゆるダビデの町と呼ばれている箇所ですね。そしてさらに尾根を登っていきますとほぼ740メートルの峠になります。でここは後にオルナンという人がの所有地だったわけですけれども、このオルナンの所有地であるこの峠内場ですね、小麦、収穫した小麦をもみ殻と中身とに分けるために風通しの良いこの内場がよく使われたわけです。ちょうどオルナンが所有していた内場がここにあったわけですね。それをダビデが主のために祭壇を築くその場所としてその地を買いなさいということで、実際にその地を買うということがサムエル記の第2、24章の15節から25節に書かれています。この場所がオルナンの内場ですけれども、そこに主のために祭壇を築いたわけです。ダビデはその地を買って主のために祭壇を築いた。そして後にソロモンがダビデの指定したところにエルサレム神殿を築いた。そのダビデの指定したところというのがちょうどダビデがこの主のために祭壇を築くその場所として買ったこの内場ということになるわけですね。ですからこの出来事は全部同じ場所で行われているわけです。で内場というのは必ずしも山の頂上である必要はないわけです。風通しが良い崖ですね。崖になっているところでこの穀物、収穫した穀物を叩きつけるわけです。その地肌に、岩場ですね、そこに叩きつけます。そうしますともみ殻と、 中身が分かれるわけですけれども、そこに強い風が吹いてきますと、もみ殻が吹き飛ばされるわけですね。そしてその岩場に中身がこの落ちるということで、穀物を脱穀することができるわけです。ですからこのような穀物を脱穀するのに好都合な強い風が吹くところであれば、必ずしもその山の頂上でなくても内場として用いられたということになるわけですね。で、このオルナンの内場というのが後に神殿の丘と呼ばれるようになった場所ということになります。で、このモリアの地の頂上というのは実はもう少し北方にあります。770メートルの地点にあります。で、この場所が後にゴルゴタ、ドクロの地と呼ばれるようになったイエス・キリストが十字架にかけられた場所ということになるわけです。ですから神殿の丘より少し北の場所ですね。エルサレムの都では、ここに門などは城壁があるわけですけれども、この城壁を少し越えた場所ですね。城壁の外ということになるわけですけれども、そこがいわゆるゴルゴタ、ドクロの地ということになります。で、イエス・キリストが後世ここで十字架刑に処された。ですからこのダビデの町、神殿の丘、そしてゴルゴタ、これすべてをひっくるめてモリアの山ということになります。このように生贄を捧げる場所、そして神殿はもちろん生贄を捧げる場所でもあるわけですね。ですからゴルゴタで最後の生贄が備えられたということで、すべてこの神にとって人類をあがなうために必要な生贄はこの場所で捧げられたということになるわけです。で、この北に向かって登っていく山を今南側からエルサレムの地形として見ますと、この最後に挙げておいたような断面図になるわけですね。一番東側、右側にオリーブ山があります。オリーブ山がこの辺りでは一番高い山ということになるわけですね。そしてキデロン峡谷があって、そしていわゆるダビデの町、神殿の丘、ゴルゴダを含めたモリアの山があるわけです。で、これはちょうど盆地状になっているわけですね。少し、この谷と谷との間に挟まれた盆地状になった場所、これがモリアの山ということになります。エルサレムということになるわけですね。そしてこのティロピオン峡谷、中央の谷とも呼ばれますけれども、それを越えて西側にシオンの山があります。ですからエルサレムというのはシオンの山とオリーブ山から見てもくぼんだところにあるということが言えるわけです。で、このシオンの山のさらに西側にヒノム峡谷があります。で、実はこのヒノム峡谷というのは南からこの西にかけてこの流れています。ですから南にヒノム峡谷があるんですけれども、この断面図では西側のヒノム峡谷も現れているということになるわけですね。ぐるっと取り巻いて南から西にかけてエルサレムを取り巻いているということになるわけです。聖書の中ではシオンの山とかオリーブ山、そして、神殿の丘、エルサレムというのが出てきますけれども、これが南から見たエルサレムの地形ということになるわけです。ですからすべてをデザインのもとで、ご計画された神は一つの目的の場所ですね、雛形として最初このレビ人の祭祀制度というのがあったわけですね。ですからそれを捧げる場所も、そして神殿が建てられることになった場所も、そして最終的なこの究極的な生贄ですね、それが捧げられるようになった場所も全部一つの場所で行われたということになるわけです。聖書はこれだけではなく、いろんな意味で同じ場所が繰り返し繰り返し 神の一つのご計画のために用いられています。ですから最初に表されたものはすべて雛形ということになるわけですね。後に来る本物の雛形がすでに影の形で、旧約の時代から表されていた。でこのようなダイナミックな、デザインをすることができる方は人間史を最初から最後まで全て司っておられる神以外にはないということです。これは人間技ではないわけです。人間がどんなに、推理小説でいろいろ頭を、使って、すごい、謎解きを作ったとしても、その自分だけの中でそれは終わるわけですね。でも聖書というのは1600年にかけて40人近くの著者によって語られて書かれている書物です。辻褄を合わせることはできないわけですね。しかし最初から最後まで全てが一貫しています。立体的に見ても神の視点から見ても人間の視点から見てもそしてこの聖書の表面的な流れを見ても全部一貫しています。意味も一貫しています。ですから新約聖書を正しく読み取ろうと思えばそれは、旧約聖書でどのように一つ一つの言葉が定義されたかそれをまず知ることが肝心であるということが言えるのではないかと思います。今日は創世記22章のアケダーの箇所から神のダイナミックなデザインを学びました。今日学んだことをそれぞれ、もう一度読み直して、ぜひ復習をしていただきたいと思います。この歩みを続けていきますと神のすごいデザインがこの聖書という一冊の書物に、秘められているということに気づかれると思います。私たちが人間として神の被造物である人間として、作られたということをもし認めるのであればこの書物一冊あればどのようにして生きていくかに必要な知恵力はすべて網羅されているということになるわけです。そういった意味で聖書を学ぶということは決して無駄ではありません。ぜひ時間を費やして聖書の学びに取り組んでいただきたいと思います。今日はここで終わりたいと思います。